ケイタさんにはよく遊ぶ友達がいたそうです。強がりのケンチン、ひょろっとしたタケ、一個下のてっちゃん、だいたいこの4人。夏休みも中盤、お盆に差し掛かった頃でした。先に集まった3人でゲームしてたところにね、ケンチンがやってきて、廃屋探検行ってみんと言い出したそうです。ケイタさんの家から学校への道すがらにありまして、まあ昭和地区によくあるデザインの標準的な家屋のその廃屋、人が出入りしているのを見た記憶はありませんし、手入れもされていないボロさですから、泣き屋になって少なくとも10年以上は経ってるんじゃないでしょうかね。出ると噂の廃屋です。ケイタンチ来る途中物音がしたと。まあ小学生なんてね、ただ使われていないだけの教室でも呪いの教室にいたしますから、実際ケイタさんは親御さんに「あの家何？」と聞いたことがあったそうですが、何の曰くもないただの空き家だそうです。暇を持て余した夏休み、楽しそうと二つ返事で話はまとまり、おやつやら武器やらめいめいの装備を整えて廃屋へとね。ツタの絡んだコンクリート塀、入り口に申し訳程度にかけられたトラロープをひょいとくぐり、廃屋の敷地へと入ります。出屋根もある2階建ての民家、玄関までの地面はコンクリで固められておりますが、ボコボコに割れた隙間からは膝丈まで雑草が伸びています。鍵かかってたらどうしよっかと相談もしておりましたが、その心配もなく、力を込めると玄関はカラカラカラカラカラカラカラ。お邪魔します。空気がよどんで古い倉庫のような匂いのする玄関、厚く積もった埃には誰かが土足で上がり込んだ靴跡がありましたので、他にも探検に来た子がいたのでしょう。ただその靴跡もずいぶん埃をかぶってましたから、ここに人が入ったのは一体いつぶりなんでしょうね。先人に習って土足で家に上がります。間取りはオーソドックスなもので、上がってまっすぐ廊下があって、左手に今台所、右手の和室は砂壁で、突き当たって左に折れた先にトイレとお風呂という普通の民家でした。とはいえ小学生ですから、土足で家に上がっているというだけでワクワクしますし、誰が撒いたのかわからない少しエッチな雑誌に、崩れた壁にボロボロの布団、食器棚、使われなくなって久しいボットンでは中から手出てくるってとか、今なんか見えんかったとか、ぐるっと全室回って新しい噂の種を作りながら外へ出たんですよ。 出たのはゲータさんでした。立て付けの悪い玄関をぐっと閉めて庭の方を向くとね、タケちゃんが上を向いて首をかしげてるんです。なあ、誰か階段見た？言われてみると、家はどう見ても2階建てなのに、階段なかったんですよ。周りを回ってみましたが、外にも階段はなく、カーテンや張り紙で中こそ見えなくなってますが、下屋根もある立派な2階建て。わーっとテンションも上がりますよ。裏庭の倉庫で見つけてきたはしごを下屋根にかけて、トントントントン、ひび割れた瓦の上を4人トコトコトコトコトコトコ、開いてる窓はないかと一通りガタガタしてみましたが、1階とは違いどこもしっかり施錠されてたんですよ。どうすっかなと悩んでいると、てっちゃんがガムテープをガラス戸にペタペタ貼り出したんです。そしてテレビで見たって言って、鍵のあたりを割れた瓦でパン。もうバレたら絶対怒られるんですけど、その時は好奇心の方がずっと勝ってて、お前将来は泥棒じゃな、なんておだてられて、てっちゃんが窓に手を突っ込んだんです。カチャカチャカチャ、てっちゃん急に手引っ込めたもんですからざっくり切ってるんですよ。おー大丈夫かってみんなてっちゃんに集まるんですけど、てっちゃんは怪我に目もくれずに、なんかおった、なんかおった、てっちゃんが割った窓。その穴から何年かぶりに吹き込んだ風でカーテンが小さく揺れていました。いや、あれが触ってビビったやろケンちゃんが茶化すんですが、うん、絶対違うとてっちゃんが言うんです。当時仲間内でホラーゲームが流行ってましてね、その流れでタケが救急箱持ってきてたんですよ。ぐるぐるぐるっと包帯巻いて手当てしてるうちにてっちゃんは落ち着いたんですけど、もう絶対中には入らないって聞かないんです。てっちゃんそういう冗談を言う性格じゃなかったですし、嘘ついてるようには見えなかったので、ケイタさんも正直入りたくないなと思ってたんですけど、怪我したてっちゃんはともかくここで入らないってなるとね、男子ですから。じゃあ3人で行ってくるわと窓から入っていったそうです。と一歩入っただけで空気が濁っているのがわかります。1階とは違い光すらささない状態で 何年間もこもっていた空気ですから、ここで息しても大丈夫なんだろうか。そう思うほどネバーっとしていたそうです。愛欲というのは、人が来なくても時間が荒らすんですね。床は不快な柔らかさで、そこに散らばる何かの破片。天井は湿気でベニヤが歪み、ところどころ隙間ができています。止まった時計に色あせたポスター、使われなくなった家具の寂しさ、廊下への指導かちゃ。この部屋は角部屋らしく、向かいの正面に一部屋、左に折れてまっすぐ伸びた廊下の左右に一部屋ずつで、突き当たりに一部屋見えます。作りは簡単なんですけどね。暗いんですよ。窓は全部塞がっておりましたから、真夏の昼間とは思えないほどの暗さ。よどんで蒸された空気とセミだけが夏だってことを教えてくれます。目が慣れてくると一応そこそこは見えるんですよ。目張りには新聞紙やカーテンですから、淡く光が抜けて全体的に赤というか黄色。とりあえずまず一番手前のすぐ向かいの部屋を、男性の部屋だったんですかね。床には雑誌が落ちてたり、古い扇風機やダイヤル式のテレビも綺麗に残ってたんです。でも誰も触ろうとしないんですよ。啓太さんもなんとなく触りたくなくて。いやいやわ、呪われそうや。ケタ、いや、ケンチンつけろや。いやいやわ、呪われるし。つま先で扇風機のスイッチをカッカッカッカチッ。動かん。当たり前だ、動いたら怖い。てちゃん、廊下の奥の方から聞こえます。 せいちゃん、窓割ったし。そっと廊下に頭を出すと、突き当たりのおしどが。一番奥の部屋からぼんやり明かりが漏れています。ほら、風やん。なわけないですよ。したいって思ったんですけどね。多分全員同じ気持ちだったんでしょうけど、言い出しっぺになるのは男子小学生にははばかられますから、率先して廊下に出るケンチンに続いて、だけゲイタさん、暗い廊下、一番奥にほっそり開いたおしどに向かって進みます。見てくる。やめとけやめとけ。止める二人を手で遮り、手には鈴が一つ。風で揺れてたって。マジかって思いましたけど、結構ほっとしたんですよ。風なんて吹き込むわけないんですけどね。見てきた人が風って言うんですから。鈴の向かい側の部屋、そっと手を伸ばしてガラス戸をゆっくり、音を立てて開きます。 音はすっとなくなり、部屋の中は荒れているだけで動くものはなし。ごめんな。いっぱいあるだろ。だからいい。背中の鈴の部屋は開きっぱなし。蒸し暑い空気なのに吹き出る汗は冷たく、風邪であることを確かめるのが怖いんですよ。そう広い家でもありませんから、もう数メートルも歩けば突き当たり、鈴の方は見ないように、目をつむってるような細い視界で足元だけを見て、押し戸を軽く押すと、中は存外普通というのも変ですが、他の部屋と変わらない廃屋、荒れた部屋と押し入れの中に古い布団、扇風機、奥さんの部屋だったのか立派な化粧台、もう最後の部屋だしさっさと見て帰ろう、そう思ってぐるっと見てるふりをしてると、ケンチンが、なあこれこれと、ケイタさんとだけを呼ぶんです。化粧台の棚のところに白い紙が貼ってあるんですよ。少し黄ばんだ紙の端に鉛筆で小さく昭和62年とだけ。わあ古いなあって思ってると、これ何重にも貼ってある。見ると端の方が少しめくれて、下に同じような白い紙が見えてるんですよ。それをケンチンがつまんでペリペリペリと、やめとけって思ったんですけどね。でも下の紙も少し気になるじゃないですか。ペリと剥がれた下の紙には、昭和60年、何枚あるんやろこれ。カリカリカリ、昭和58年。わあ昭和やって。カリカリカリカリ。 昭和55年、51年、49、47、45、カリッと最後の1枚を剥がすと、その下に一回り小さい赤い色あせた紙、筆書きの文字で昭和43年、剥がさぬこと。人がいる。顔を上げると、目の前の三面鏡越しに、自分たちの肩越しに、通ってきた廊下が突き当たりまで見えるんです。暗い廊下の突き当たりに、ぼやけた黒い人影。目を凝らすとね、すすの部屋からも、その向かいの部屋からも、天井の隙間からも、本棚の隙間からも、たくさんの黒い影に顔だけついたものがこちらを見てるんです。後ろの押し入れのさっきまで平らだった布団は何か入ってるみたいに膨らんで、みんなで部屋を回ってた時、ずっと見てたんでしょうか。振り向けず固まっていると、ぬーっと、のれんをくぐるような動きで、部屋の中に。一斉にどんどんどんどんどんどんどんどんと壁が叩かれ、瞬間わーっとケンチンが絶叫して窓をめがけて勢いよく突っ込んだんです。席を切ったようにケイタさんもタケも絶叫して続いてパーン。もう無我夢中で屋根から飛び降りて走って走って一番近い民家に転がり込んで、助けて助けて助けて、 その後は警察も呼ばれる大騒ぎでしたよ。近所の人もびっくりしたと思いますよ。突然血だらけの小学生が3人も転がり込んできたんですから。お化けが出たって僕たちは必死に訴えてね、まあお化けは信じてくれなかったんですけど、まあ不審者かもしれないってことで、その後見回りに行ってくれたんですよ。1階も2階にも上がりましたが、誰もいませんでしたって。階段、普通にあったそうです。警察と大人に付き添われて、僕らも行ったんですけどね、玄関から入ってすぐに2階の階段が見えるんですよ。でもさっきまでは絶対になかったんです。上も見に行かされそうになりましたけど、断固拒否しました。お話を聞いたのは、8月13日のちょうどお盆でしたね。毎年この時期になると思い出すんですよ。懐かしそうに。今でも廃屋はあるそうですよ。ケンチンが突き破った窓とてっちゃんが割った窓にはベニヤが打ち付けられて。子供の頃の夏っていうのは特別じゃないですか。今も毎年夏は来ますけどね、なんというか濃さが違うんですよ。匂いもお日様の日差しも。そんな頃の冒険探、本当にいい思い出になってるんでしょうね。ほらこれ、その時のガラスの傷ですって小学生みたいに自慢げに腕にビッと入った傷を見せてくれました。お客様にもございます、夏休みの思い出話。平成中期の夏休み、不思議な廃屋のお話でした。